9月13日からネットフリックスで独占配信されております SF アニメシリーズサイバーパンクエッジランナーズ全10話を見ましたので、その感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神文勝です。アニメトークでございますけれども、こちらのネットフリックスでね、ネットフリックス加入されてる方だと、まあ話題になっていて、ご覧になった方もいらっしゃるでしょうし、あとゲームをねプレイした方もこのニュースは、ニュースというかね、まあこれアニメ化するよというニュースを聞いてご覧になった方もいらっしゃると思います。もともとどこから行きましょうかね。もともとテーブルトークですね、テーブルトークゲーム TRPG のゲームとして、80年代にリリースされたサイバーパンク2013というゲームがありまして、でその続編って言っていいのかな、これも80年代かな90年代ぐらいかな、サイバーパンク2020ってのが出たんですね。でその世界観をベースにしたコンソールあるいは PC でプレイできるいわゆるビデオゲームですねが2020年にリリースされまして、まあだからそこら辺の世界観、まあだからグラフィックビジュアル的にはそこのゲームあたりのビジュアルがベースですかね。でそのゲームももともとはそのナイトシティっていう街がサイバーパンク2020にもあって、そこの地図はあるんですね、そのテーブルトーク用のね。でその地図をもとにナイトシティを作ってるので、まあ、そこから全部引き継いでって、でこれがまあ立体的に CG で、実写化ではないですけれども、まあ、そういうゲーム化されたのが、まあ、ビジュアルのベースになっていると。で、物語のその時代設定としてはサイバーパンク2077よりも前と、そんなに長い前じゃないですけれども、まあ、前というところで、でそのアニメを制作しているのがトリガーさんですね。で監督が今石監督ですね、今石博之監督で、これ最初私ニュースあった時にサイバーパンク2077これPS4 版でプレイをしまして、これ熟年ゲーマー反省会でも、確か振り返っていたような気がするんですが、結構ハマりましてですね、サイバーパンク2077いまだに何でしょうね、人気はあって、ただリリース当初は PC 版は良かったんだけれども、他のコンソール版いろいろ問題があって、結構賛否両論というか、コンソール版の方はかなり、ブーイングで返品騒動にまでねなったといういわくつきのゲームでもあるんですけれども、ただやっぱりなんだかんだ言って PC 版のね、出来が非常に良くてですね、で今PS5 版だとか Xbox シリーズ XS 版だとかいうのがあって、長く人気が続いていると。で、これからダウンロードコンテンツとかもね、出てくるというお話なんですが、で、そのゲーム私すごいハマって、 PS4 版非常に評判が悪かったんですけど、それでもすごいハマって、で、サイバーパンクの世界は好きは好きなんですね。で、なんでしょうね、だからそこら辺のサイバーパンクの話していくと、ちょっとウィリアム・ギブスの話をしなきゃいけなかったりだとか、ブレードランナーの話しなきゃいけなかったりだとか、そういうのあるんですけど、そこら辺ちょっと一切割愛してですね、ゲームすごい楽しかったですと。でも YouTube チャンネルの方にも、もうずっと全編ね、もうプレイをね、誰が見るともなく、もう自分のね、もう備忘録というか日記、おじさんの絵日記みたいな感じでね、プレイした動画を残すぐらい、もうハマったんですね。めちゃくちゃハマって、2周目、行くぐらいですね。2周目はクリアしてないんですけど、2周目の序盤ぐらいまで行って、で、やめてるんですが、このね、アニメ化されるっていうのを聞いて、で、その日本がね、誇るアニメ制作会社の一つトリガーさんがねやると。でそのビジュアルも最初予告見て、予告の前からですね、動く前からそのビジュアルとか見て、でサイバーパンクのあの世界をアニメ化するのはそういう話が出てもおかしくないでしょうと。なんだけれども、あのトリガーね、トリガーさんだと私キルラキルとかすごい好きなんですけれども、ただやっぱりアニメの絵でしょと。だからアニメの絵とそのサイバーパンク2077は CG とはいえかなりそのリアル視況の 方の、あのグラフィックだったんですよね。なんで、まあ、そこら辺どうなのと。でしかもアニメのねノリでね、で、まあ、一応原作オリジナルのそのお話はもともと CD プロダクションレッドの方ね、あのゲーム会社の方からいろいろあって、いろいろやり取りがあって、結構あのフィードバックもあったりとかして、なんかすごい大変だったらしいんですけれども、その原作あるとはいえ、で、まあ一応全世界でね、配信をするとはいえ、まあでも日本のアニメでね、アニメとしてグラフィックは素晴らしいと思うんですよ、トリガーさんね。グラフィック素晴らしいと思うんだけども、まあそのサイバーパンク2077をね、あそこまでハマった身としてはね、まあなんかちょっと俯瞰してね、まあアニメはこんな感じかっていう感じで見るんじゃないかなと思ってたんですよ。いやこれね見てね、もうね全10話ねよかったこれねご覧になった方、海外の方も含めて結構だから、サイバーパンクプレイした方ほどよかったっていうね感想が多いみたいですね。で、正直これね、サイバーパンク2077のオリジナルのゲームをやってない人がいわゆる SF アニメだっていうんで見てどれだけ楽しめるかわからないです。あんまりだからアニメとしてもここまでやったアニメってそんなにないんで、ここまでやったっていうのは結構なね、結構グロい表現、グロって言ってもなんかモンスターのグロさじゃなくて、いわゆるバンバン撃ったりとか、まあ、殺されるともう簡単にミンチになるんですね人がね、もうこれぐらいネタバレしてもいいでしょう。そういうのがバンバン出てくるんですよ。でゲームの方もそうなんですけれども、まあ、アニメでもあのトリガーのあのタッチでバンバンね、人が死んでいくわけですね。もうボロボロボロボロどころじゃないですね、ぐちゃぐちゃになったりバラバラになったりとかするわけですけれども、でまあだからその意外にもあのグラフィックでどうかなと思ってたんですが、もう全然問題なかったですね。あいけるんだと。で良かったのがね、なおかつ良かったのがその背景のグラフィックだとか、街の中がもう完全ナイトシーンなんですよ。あのねゲームロケハンしたって言ってましたからね。ゲームのまだねゲームがリリースされる前からもこの企画を進んでたようで、そのアニメ制作するトリガーさんの方でそのゲームのまだ正式版じゃないデータをもらって、でそのナイトシティのね CG で描かれるねナイトシティの街をゲームでロケハンしたっていうね、でそのまんまの絵が出てくるわけですよ。だからもうゲーム散々プレイしたから、ここ行ったことあるっていうのがたくさんあるわけですね。うわーと思いながら、うわこの街うわーみたいな、荒坂うわーみたいな、そんなのがたくさんあって、ゲームをプレイした人ほど多分ね楽しめんじゃないかなと。でちょいちょいその日本のアニメテイストはあるんですよ。ボイミーツがあるみたいなところだとか、なんかいわゆるトリガーさんとかが、まあ、携わってきたアニメのね、ちょっと熱血みたいな感じのね、もうまだ熱血か、みたいなね、いうような感じの要素あるんだけれども、意外とうまく合ってんですね、これがね。サイバーパンク2077の世界とね、やたらとね、サイバーパンクになるっていうのが、一応ゲームの方でもそういう表現が、なんかキャッチコピーレベルであったそうなんですが、アニメの方では結構バンバン、ランナー、エッジランナーだったらまだわかるんですけども、サイバーパンクになるみたいな、だから成り上がりなんですよね。そのナイトシティでの成り上がりで、なることをサイバーパンクになるみたいなね。いや、サイバーパンクってもともとだから、SF のね、一ジャンルだったのに、サイバーパンクってそういう使い方するんだってとこだけ引っかかりましたけれども、それ以外はもう、パーフェクトですね。で、これね、これだけ言っときましょう。ゲームプレイした方、だけに、わかる話で、もうだからゲームね、もう過去にプレイしてもう忘れちゃったって方は、あれかもしれないですけど、主人公の名前が、デイビッド・マルティネスって言うんですね。で、そのデイビッド・マルティネスって、私もすっかり忘れてましたけども、最後の最後になって、あーって思ったのが、そのデイビッド・マルティネスって、実はアフターライフっていう、なんか飲み屋みたいなね、バーみたいな、なんかそういうところがあるじゃないですか、でかい。でさ、アフターライフのカクテルのレシピとしてデイビッド・マルティネスっていうのが出てくるんですよ。デイビッド・マルティネスだけなんですよ、名前のカクテルみたいなのが残って、なんか変なのとか思いながら、それがねここでつながるんですよ。おーと思って、もうそこでね、うわーと思いましたね。そこつなげんだと思って、なるほどみたいななんだかよくわかんないですね、今回もね。いや、よかった。いやー、よかった。だから全くそういうサイバーパンクのねゲームもやってないと、テーブルトークやっててもあんまり意味ないかな、それやってない方 で、しかもトリガーのねアニメとかもあんま見てないっていう方だと、 うわ今時のアニメってこんなここまでやるんだみたいな、うはーみたいな感じでね、うわでもなんか相変わらずなんかドタバタドタバタしてるなぐらいに思っちゃうかもしれないです。もしかしたらね、昔からこうだよねみたいな風に思っちゃうかもしれないです。でもサイバーパンク2077をプレイした人はそうそうこれこれっていうねこれよくぞアニメでここまでやりましたみたいなね。だから結構とんでもない展開、お話がっていうよりかビジュアルですよね。とんでもない展開、後半のアクションの展開、とんでもない展開があるんだけども、そうそうこれゲームの中でやったみたいなね、いうのがちゃんと表現されていて素晴らしかったです。アダムスマッシャーも出ます。これぐらい言っていいでしょう、ね、ゲームやった方だったら分かるっていうね。いやーよかった。もうここまでね、最初ね、ほんとね、舐めてたんですよ。まあこういうのをやるんだと思って、まあ何でもかんでもアニメ化するんだなとか思いながら、まあ、とりあえず、まあ1話見てみっか。予告見た段階でも、うん、まあなるほどね、こんな、まあトリガーさんはね、こういうタッチだよねとか思いながら予告見てて、1話見て、もう1話からもう、っていう、そういう話になるの、みたいなね。あんまりその1話とか2話あたりはむしろサイバーパンク2077プレイしてたら 見ることのない世界を見るんですね。そこら辺も面白かったですね。非常に良かった。いやー良かった。ああまあだからこれゲームやった方、サイバーパンク2077やっててネットフリックス加入してる方はもうこれはマストですね。マストし、もう絶対見た方がいい。それ以外の方はまあこういうのに興味があったらどうぞっていうレベルで、まあプレイしたでクリアまでした身としては本当に良かった。もうこれ続編とかいらないです。続編ならないですからね。ローグワンみたいなもんです、スターウォーズのね、言うなればそんな感じで、いやーよかった。また見ようかな。てか、またね、ゲームやりたくなりました。でも、Xbox 版買っちゃおうかな、みたいな。新しく買っちゃおうかな、みたいな。Xbox シリーズ S 買って、サイバーパンク買っちゃおうかな、っていうぐらい良かったです。はい、ということで、12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。